自動化の目的って本来やらなきゃいけない手間のかかることをしっかりとやるために自動化、全然送らない方たまにいるんですけど、やらなきゃいけない義務を果たしてないと言いますか、
皆さんこんにちは、一緒みないようこそ。前回に引き続きですね、株式会社ファブリカコミュニケーションズのアクションリンクプロダクト責任者ですね、中村隆嗣さんお招きいたしまして、 CRM ですね、 CRM とテーマでお話をお伺いしていきます。中村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は CRM は大事だよねっていうのはみんな分かってると思うけど、ただ導入したからうまくいくわけじゃないよねと、はい、それに対して何が大事なのか、基本大事だよねっていう話をちょっと延々としたわけですが、はい、それはそれでもちろんそうなんですけども、じゃあどうやってやったらいいのよとか、テクニックじゃないけども使い方ノウハウの部分は非常にお好きな方が多いので、そこはねもうやっぱり逆にいろんな会社さんの契約していろいろやられてる中で今の流れとか、あとは逆に言えばそういう方でお役立とうと思ったらいろんな情報を多分知ってらっしゃらなくちゃいけないと思うんで、昨今の流れですよね。本当に僕が知ってる限りでも結構多分この辺りはいろいろとガラガラ変わってきてるなっていう印象はあるので、その辺りをちょっと中村さんの目線でいろいろとお話しいただけると。
流れとしてはお客様一人一人に合わせた、そのお客様に必要な情報をタイミングよくワントゥーワン配信っていうものができるようにしていくっていうのがもう昨今の流れでして、考えてみれば当たり前の話で、世の中こういろんな方が情報発信するようになって、一人の方がいろんなところからいろんな情報を受け取るようになっているので、しっかりとそのお客様に合わせたものをお届けしていかないともう見られないし、そのメッセージ配信のシステム側からしても、例えば最近ですと Gmail のポリシー変更とかありましたけど、もう読まれてないものはどんどん解除できるようにしたりとか、正しくちゃんと送らないと届かないようにしますとか、そういった動きがありますので、お客様一人一人に合わせたワントゥーワンの配信をしていくって、そういう流れに確実になってきてますね。
さらっとおっしゃいましたけど、 Gmail 上で配信解除できるっていう話がさらっとおっしゃいましたけど、もうつい最近の話ですよねこれ。
そうですね、はい、
2020年3月ですけど、
はい、
今は
ポリシー変更ありまして、もうワンクリックでいらない人は解除できるように。
あれって僕もちょっと実際ちょっとコンビニ屋さんで見たらああそうだと思って、実際は申し訳なくてボタンを押したりしてないんですけどあれって押すとどうなるんですか。あれって
もう届かなくなります。
要するに迷惑メールに行っちゃうところですか。
迷惑メールではなくて、もうそこにも入れなくなる、届かなくなりますね。
配信解除になるってことですか。
解除になるということです。
じゃあ一応リストからは消えるわけですね。
そうですね、リストから消えます、ね、
いやなんか迷惑メールとかに行ってそのままなんかもうなんかまま幽霊会員さんがそのまま増えるだけなのかなと思ったんですけど
Gmail 側もそういう望まれてないメッセージは取っておいてもサーバーの負荷かかるだけなので簡単に解除できるようにして、もう受け付けないっていうふうにするってことです。
いや今すごいそこで突っ込んでパッと思っちゃったんですけど、お客様が望んでないメールは排除イコールお客様が望んでない情報を出してないところは排除っていう感じにも受け取れるわけですけど、
そうですね、方向性としてはそういうことになります。
その一人一人寄り添うって言った時に、これからはそれめちゃくちゃ大事ですよね。だから
今までは一斉に全員に同じ内容をバンバン送ってれば、よかった時代もありましたけれども、
ちょっと最近はもうだいぶ迷惑メール行っちゃったりとか、はい、タブがあったら違うタブに行くとか、そういうのはあったにせよ、一応全配信して Gmail 柄で排除できるっていうのはなかったですもんね。今までは
ただ一部あって、例えば長期間開かれていなかったら、これ最近ずっと開いてませんけど解除しますかって上に出たりとか、
あ、前からあったんですか。
ちょっと前からありましたので、 Gmail 側もやっぱりこれだけメッセージが溢れてる時代なので、引き続き皆さんがそうメールを快適に使える環境をやっぱり提供しようっていう方針だと思うので、そうしないとメールはもう廃れてってしまうので、なんで動きとしてはいらないものは簡単に解除できるように、そのように考えてます。
それがあるからより一人一人に適切な、そのお客様に完全オリジナルというわけにはいかないんでしょうけど、はい、その方々が知りたそうな情報とか、はい、ご興味ある情報をお送りして開いてもらうことが大事だっていうことですね。
そうですね、はい、まず開いてもらう、開くということは少なからずともその件名を見て興味があって開くっていう状態だと思います。
メールで言ったらそういうことですよね、はい、モールでも一応セグメントできるようになってるけど、はい、でもどっちかったら全配信でみんな送ってるのが多分圧倒的に多いと思うんですよね、はい、
そうですね、なので今までのように毎回毎回全配信ばっかりですと、自分が受け手の立場で考えたら多分同じことを思われると思うんですけど、いろんなところのやっぱり情報を取ってる中で、毎回ここばっかりなんか毎日同じようなこと来るなとか、なんか値下げ情報ばっかり来るなとかっていうのは、やっぱり今までは通用してたかもしれないですけど、今後はなかなか難しくなってくるのかな。
なんかね、値下げ情報だったら事業者側から見たら、いや値下げ情報送ってんだから見てくれよぐらいの感じで思うのかもしれないですけど、はい、毎回値下げ情報送ってこられたらさすがになんかまた値下げしてんのかよっていう感 感じになりますもんね。
やっぱり人対人の関係で考えたらすごく分かりやすいのかなと思ってて、うん、友達から毎回同じこれ買ってこれ買ってこれ買ってみたいなのがなんか週に 2,3 回来たら嫌じゃないですか、うんうんうん、それが例えばその商品にすごく興味があってでなんかそういう値下げの情報とか毎回つどつど欲しいんだみたいな人もいますし、
まあ、います
そういうのはいらないって人もいますし、いろんな人がいるので、うん、その人が望んでいるように望んでいる情報をタイミングよく送れるっていうのはまあ理想だと思うんですよね、うんうん、ただそれが今までどうしてもメッセージ配信が手作業でやられているところが非常に多いので、うんうんうん、なかなかそこが実行が難しい方が多いのかな。
メール以外でもそういうことってやる方法ってあるんですかね。なんか
メール以外では特にそういったポリシー変更とかそういったものはないですけど、 LINE も前からそうですけど簡単に友達はブロックできますし、なかなか解除できないってあんまりないですよ。メールだとよくあるんですけど簡単に解除されないようにしたいとか、なんか何を考えてるんだと思いますけど、
まあ、CRM って大きな流れで見たら、はい、特に単品通販業者さんは解除できない、あのいわゆる契約
解約しにくく
できるようにしないとまずいから、はい、いろいろやったらできるんだけど、はい、そこまでたどり着くのにめちゃくちゃ時間がかかるとか、もう手間かかってすごい大クレームになっちゃうとか、そういうことも、
は
い、
完全に時代に逆行しているので、主役はやっぱりお客様なのでお客様が快適なように解除しやすいようにっていうふうにちゃんとできているところがやっぱり最終的には生き残っていくのかなって、うんね、そういう流れだなって思ってますけど、
単品通販でちょっと前ですね、はい、流れ的には解除しにくく、契約解除しにくくしてるから、じゃあ LINE でボタン1個で解約しやすくしたらどうなるかってやってみたら、まあ、解約はある程度あるんだけど戻ってくる率が結構高かったっていう話も聞いたことあるんですよ、
う
ん、は
い、そういうのあります。例えば簡単に解約だったりとか、うん、単品リピート通販の場合ですと、うん、お届けのサイクルを変更したりとか、次回はまた同じものではなくてこういう商品もあるんで、うんうんうん、この商品に変えますかとか、するとやっぱり一番大変なのって解約しちゃってその後戻ってくるって一番大変なので、うんうん、そのサイクル変更とか、うん、商品変えるとか、そういった別の選択肢を用意してあげた方が、うんうん、お客様も多分快適というか、うん、便利だと思いますし、
ですよね、ワンクリックで解約しやすくするっていうのは、はい、もそうなんですけど結局その後に解約した理由を聞きに行くと、そうすると解約簡単にできたから意外に話してくれるらしいんですよね。要するにヒントになるっていうのもあるし、はい、違う商品をおすすめするとか、はい、あとはそのタイミング変えるとかっていうのを、はい、そこで電話で聞いちゃって電話で対応するっていう、はい、これなんかもうなんか今 その、まあ、世の中的にはまあ なるべく人使わないようにとか、まあ、システムだけでうまくやるっていう方向に今なってるのかなとは思うんですけども、はい、でそれはそれで別に間違いでも何でもなくて、逆に言えばね、日本だって今人口減ってるからそういうふうにする方がいいと思うんですけど、解約しやすくて電話一本入れてやっぱお話聞くっていうのは寄り添ってるなっていう感じがするんですよね。
僕やっぱり思うのは、やっぱり世の中自動化自動化の流れですけど、それってその自動化の目的ってそういう本来やらなきゃいけないウェットな手間のかかることをしっかりとやるために、
なるほど、
自動化っていうふうに思って、あの全部自動化って絶対できないと思うんですよ、商売相手に人間なんで、
まあ、そうっすよね。それがなんか寄り添うっていうことなのかなっていうのもちょっと一瞬思ったりもして、今や Gmail 使ってる人が多いでしょうから、はい、基本的には、はい、特にメールマガジン多分 Gmail 取ってる人多いですもんね、多分ね。
そうですね、うん、今だいたいメールマガのリストの半分近くが Gmail っていうケース、やっぱり e コマースだと多いですね。
あ、そうなん、あ、はい、まだでも半分なんですか。
半分ぐらい、半分切るぐらいのところが多いかなと思います。
で今度逆にまあメールマガジンって普通事業者からしたら PC で設定して送るから、モバイルのキャリアのドメイン D さんとかはなかなか届きにくいとか言われ
るの、はい、そうです、そういうのも宛先ごとにやっぱりあったりするので、結構その辺はテクニカル的な対応がやっぱり
ですよね。メ
ールは必要です、う
ん、あとまあ LINE もお友達になってくれやすいし、はい、まあ、ただクーポン出して大人になってくれやすいかもしれないし、はい、だけどブロックされるのも簡単にされると。
結構プライベートな連絡に使ってる方多いじゃないですか。なのでそこにあまり宣伝的な要素がバンバンバンバン来ると、なかなかやっぱり解除はされやすいかな、やっぱりチャンネルごとにそれぞれのやっぱり長所短所があって、LINE は結構遅れるとすぐ開かれてみたいじゃないですか。でも結構長いメッセージとか重いメッセージってあまり向いてなくて、メールだと人によっては送った後ちょっと開くまで時間かかったりとかしますけど、結構お手紙的な感じなので、結構そうですね、ウェットなことを伝えたりとか、コンテンツも作り込んで送ったりと、コンテンツの質を高めて長さもこうある程度増やしたりとか、そういうことやりやすかったりしますけど、まあ、あと例えば SMS だったりすると、あれはかなり到達性が高いのであ
んまりやってるとこないですよね、まだ。
あんまり今 だないですね、うん、あれは注文の段階で必ず電話番号は入れていただくじゃないですか、うんうん、EC の場合で、うんうんうん、電話番号と住所とメールアドレスは必ずないと注文できないので、
うんうん、そうですよね。 LINE つない込みできてるところは登録できてればいけるところも、うん、まあ、最近は増えてはいますけど、ああ、まあ、でもそうじゃないところは一般的にはメールアドレスと電話番号はないと、はい、っていう感じですもんね。
そうですね。なので手段はいくつかあるのでそれぞれの方法を使って、うん、で SMS ですとやっぱり最近ですと本当に重要な連絡は SMS を使うっていうケースが多くて、うんうん、例えば一番多いのはお金ちょっとまだ払ってませんよとか、
あ、
そういうのだったりとか、あとは年に1回しかやっていない在庫処分のセールがあって、うんうん、でそれはいつから始まるのでこれはちょっとぜひ見てくださいっていう、そういう絶対こうお伝えしたいような、うんうんうん、結構メールも例えば会員登録するときにメール OK してる人って大体半分ぐらいのケースが多いんですけど、うんうんうん、100人会員登録したら大体50とかメールのパーミッションがケースが多いんですけど、はいはいはい、なんでそういうメールのパーミッションが取れてない方は SMS で送ったりすると、うんうん、意外と EC 事業者さんこれ本当に送っていいのかなとかクレームにならないかなとかそういうご心配される方多いんですけど、うんうん、実は意外とそれで反響がすごく良かったりとかそういうケースがほぼほぼ 100% です。
まあ、ちょっとだから一種 DM 的な感じと一緒ですよね、はい、扱い的には。
そうですね、
DM もまあ向こうから送るなって言われたらもちろん送っちゃうんですけど、はい、まあ、基本的には紙で送る分にはそんなに言われないっていうのが現状なの で、はい、
そうですね、
うん、世の中一般的にそれを簡単にできるようになってるんですかね今。各社、まあ、いろいろな会社さんある、 とあるんでしょうけど、
はい、SMS を単独で送ることに関しては簡単にできるんですけど、うんうんうん、まあ、アクションリンクが特筆してるのはそのいろいろなチャンネルを組み合わせて、うんうんうんうん、例えばメールを取っていない人に対しては、うん、LINE か SMS を使ってみましょうとか、
あ、はいはいはい、
送ったけど開いてない人は、うんうん、じゃあまた別の手法を使ってみましょうとか、うんうんうん、そういったことが簡単にできるっていうのは、うんうんうん、はい、意識して作ってますね。
アクションリンクさんの場合はワントゥーワンがやりやすいっていうのが、まあ、ワントゥーワンでおっしゃったぐらいでしょうから、まあ、多分そういうことなのかなと思う、はい、
そうですね。やっぱり本来こう EC の事業者さんがやりたいことをこう少しでも手軽にできるようにっていうことを意識してといいますか、うん、もうそこが根幹だと思ってまして本当に苦労したんで僕は、ま
あ、中村さんがだから事業者でやってた時からそういう思いして
もどかしい思い、
まあ、昔は自分でグリグリ、まあ、できる範囲でやってたんでしょうけど、はい、昨今はねだいぶ技術革新も進んで、まあ、いろんなことができるようになってきてるっていうのがある中で、はい、まあ、アクションリンクさんはそういうことが、はい、メールマガジンは当然はい、そうですし、はい、あと LINE もできる、はい、あとは SMS、はい、その辺もワントゥワン的な使い方ができ ると。そ
うできますね、はい、
何かしら送って反応がないとデータ取れないっていうのはやっぱありますもんね。
まず送って反応を見てですけど、うん、そこがやっぱり送りっぱなしになってしまっていると本当にもう一方的な情報配信になってしまうので、うんうん、まあ、どれくらい開かれたりとか、うんうん、クリックされたとか購入につながったとか、うんうん、っていうのはやっぱりせっかくこうメッセージ配信してるからには、うん、絶対気になるはずなんですよ。降りてもこの自分が、うん、今回作ったのどんな反応あったのかな。
メールマガジンで言えば いつも売り売りだったら必要ない時は捨てられるぐらいだったらまだいいですけどね、なんでこんなプッシュプッシュなんだよと思ったら、はい、まあ、解除されちゃう可能性もあるかもしれない。
解除していただける方がまだありがたくて
ですよね。迷惑メールに
ずっと迷惑メール行ったりとかもうずっと無視され続けるみたいなのが一番、うん、
ですよね。
良くないですよね、
うん、でもそういうのも逆に分かるんですもんね。
そうですね、
はい、うん、でそういう人には、まあ、送らないです。
除外したりとかそういうことも簡単にできるの で、
ね、やっぱりまずなんとなくお客様イメージして送ってみるっていうことが
一番良くないのはあまり送ったら迷惑がられるかなと思って、うん、全然送らない方たまにいるんですけど、それってそうですね、本来やらなきゃいけない義務を果たしてないと言いますか、うん、せっかくお客様情報をいただいてそのお店から情報が欲しいって言ってるのに、これもあの友達関係に例えたら分かりやすいんですけど、うん、連絡先聞いたのに何も連絡しないとか一番良くないじゃないですか、うん、なのでしっかりと絶対伝えるべきことある
だから、パーミッションチェック入れてるのに送らないのは失礼だよねっていうことですよね、はい、逆に言うと、
そうですね、
うん、だからとりあえずどうなのか分からないけども、まあ、送ってみましょうっていう、
は
い、
なるべくお客様のことを想像して
です、ね、
このタイミングのお客様は今こんなことに困ってないかなとか、うんうん、こんな情報を欲しがってないかなっていうのを想像してまずは送ってみるっていうのが大事だと思います、
うんうん、でそうするとじゃあ多分こういうお客さんだよなって思って送ったら、はい、反応があればアクションリンクさん使ってたらワントゥワンがやりやすくなるかもしれない。反応があったらやりやすくなるわけですね、はいはい、いろんなチャンネルで、
はい、
アクションリンクさん多分一ついいところは多分他より設定が簡単っていうのが多分一番
そうです。そのためになるべくいろんなことを手軽にできるようにということですか、
ね、うん、中村さんの多分過去の経験から多分そういう風になってるんでしょうけども、はい、それがあるからこそやっぱり使いやすくっていうのが、はい、CRM すると安くないですからね、全般的に。
そうですね、
全般的に安くないですからね、はい、
そうですね、
その中で導入したけどうまく使えないってなっちゃったらやっぱりもったいないですもんね。その点 アクションさんはもうメールも LINE も SMS も全部そのあたりは網羅されてるっていうこと
なんですね。そうですね、うん、はい、で中でも今一番こう前面にプッシュしてるのが鉄板シナリオっていうものを、うん、まあそうですね、プッシュしているんですけど、うん、最初からもうある程度いろんな業種で成果につながりやすいものは、うん、もう最初からボタン一つですぐスタートしますよというふうにやってるので、それだけではやっぱり収まらない事業さんもいるので、うん、そこはもう少しでもやりたいことを簡単にできるようにということで、うん、まあ、いろんなことできるように、うん、はい、作ってますね。
当然中村さんはさっきの G メールの解除のボタンも当然ご存知なわけですし、はい、だそういうことが出てきたらなるべくそうならないようにどうしたらいいのかっていうのも多分いろいろと普段から考えてくださってるでしょうから、はい、多分まあ鉄板してある部分はねアクションリンクさんが設定してる中でやることだから、はい、それが解除になっちゃうとまずいと思うんで、はい、逆に言うとそうならないように多分中村さんの方でも日々、
はい、そうですね、鉄板シナリオは毎回改良を続けつつ新しいものをどんどん増やしていってるので、うん、常に進化し続けるような
ですよ、ね、
ものには。
でそれが逆に言えばねボタン一つで簡単に使えるとかっていうことであれば、はい、CRM の入り口としては非常に使いやすいツールなんじゃないかなと思うわけですけど、うん、ただやっぱり根本根っこがないとダメだよねと、
は
い、
そうですね、そこは非常に大事で、うん、e コマースってなかなかこうお客さんの姿形ってなかなか実店舗と違って見えないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なので、うん、まあ、しっかりとベースがあった上で実際にこうメッセージ配信をしてみて、うん、どういう反応があったのかなとか、うん、お客様の行動どう変わったのかなっていうのをデータでちゃんと見て想像していくっていうことがやっぱり、うん、大事かなって、まあ、そうするとやっぱりテクノロジーが大事っていうのだけじゃなくてベースにある思いだったりとか、うん、お客様のことを思って喜んでいただくためにはどうしたらいいのかなって、そこって絶対人間にしかできないと思うんで、い
や
い
や改めてやっぱそれがないとダメだよなと思うし、はい、今まで使ってきたツール、はい、例えばまあリアルで人と会うって話聞くなんていうのも、はい、面と向かって話聞いてるわけだから、はい、変な嘘は言わないだろうし、はい、ある意味いろんなことを教えてくれるっていうことで言えば効率は悪いけど、はい、うちのお客様ってどういう方が多いんだろうって言ったらば、はい、お客様の方と実際会って話聞いてみるなんていうのも一つ入り口としてどういう考えを持つのかっていう部分においては一つ大事なのかなと、
はい、そうですね、非常に大事だ
と、うん、まあ、そういう意味ではそれも講義の CRM なのかなというふうにも思うの で、
は
い、そうです、 EC っていう考え方だけだとリピーターの方を想起するとかどういう方にリピーターになってもらいたいのかとかどういう方がリピートになってくれてるのかっていうのもやっぱりなかなか分かりづらいのかなと思うの で、
合
わせ技でやっぱりなんか、はい、そのお客様どういう方々がお客様なのかっていうことを、まあ、知る努力をした上 で、はい、で設定自分たちの中で決めて中村さんとかに話を持っていくと、はい、よりいいよねと、
そうですね、
いう話ですね。アクションリンクさんもしご興味あればぜひご連絡いただければということ で、CRM 根本の考えから現状どうなってきてるのかというところでいろいろとお話をお伺いしました。2回目どうもありがとうございました。
ありがとうございました。